一般質問。一般質問は4面、5面、7面にも掲載。共に作る秦野、桑原正幸。8月の災害対応を教訓に、大地震、大型台風に備えよ。1、8月の災害対応について。問い、南海トラフ地震臨時情報発表後や、神奈川県西部地震、台風第10号による大雨の際、職員の配備体制、参集状況はどのようか。答え、地域防災計画に基づいた迅速な参集だけでなく、参集基準に該当しない職員も自主参集するなど、全庁的に対応に当たった。要望、8月30日の大雨時には、登庁に大幅な時間を要したり、登庁できなかった職員もおり、一般業務に支障があったとも聞いている。技術職の充実や居住地域を考慮した職員採用や採用後の本市への在住を促進し、災害対応のより一層の充実へつなげてほしい。問い、総合防災情報システムの活用によって、庁内各課の連携が十分に図れたとのことだが、市民向けの広報活動については、どのような課題があったと捉えているか。答え、緊急情報メールや市ホームページでのお知らせのほか、LINE や X といったさまざまな媒体を用いて情報発信を行った。緊急情報がどこにあるのか分かりづらいとの意見があったことから、緊急時には総合防災情報システムに誘導しやすいトップページとなるよう見直しを進める。要望、災害時に市民はテレビやラジオ、インターネットなどで情報収集を行う。市民の安全、安心のためにはリアルタイムで的確な情報発信が求められる。よりわかりやすい情報発信に努めてほしい。
市政界高橋文雄。秦野名水育ちのハマチなどの養殖を。1、竹の活用について。問い、竹は身近な資源として利用されてきたが、時代の変化とともに放置竹林が拡大している。竹林整備の現状はどのようか。答え、令和元年度から森林環境譲与税を活用して整備を促進している。5年度は5団体、1.64 ヘクタールの竹林整備に32万2000円の補助を行った。チップやパウダーに加工し、肥料などとして活用している先進事例もある。本市にとって有効な活用方法を研究し、竹資源の利用拡大と竹林整備の促進を図っていく。意見、他市の実例を参考に調査検討を推進すべきである。2、名水での陸上養殖について。問い、近年、プラスチックによる海洋汚染や人体から5ミリ台のプラスチック片が検出されるなど問題になっている。良質で豊富な秦野名水の利活用とブランド化向上のため、水産物の養殖についての考えはどのようか。答え、陸上養殖は令和6年1月1日現在、全国662件が登録しているが、開設経費、養殖技術、販売ルートなどに難点があり、撤退も多く、未だ課題が多い。意見、公共施設での施行も多くある。2020年、国は、 養殖業成長産業化総合戦略を策定し、実態把握、資機材導入支援を開始した。本市も、名水育ちのハマチなどブランド創設すべきである。他、市の花、なでしこについて質問した。市政会、風間雅子。子どもたちの学びの場の充実に向け、関係機関と連携し、より良い支援を。1、ゴミの削減について。問い、生ゴミを減少することは可燃ゴミの減量に効果的と考えるが、食品ロスの削減に向けた取り組みはどのようか。答え、各種イベントや自治会への出前講座などにおいて、周知啓発を行った。また、JA 秦の女性部と共同し、講演会を開催する。2、子供を取り巻く環境について。問い、市長は不登校や障害のある子供などに対する居場所づくりに取り組む団体と懇談会を行ったが、今後の展開はどのようか。答え、関係団体の輪を広げるため、意見交換会を定期的に開催し、地域全体で子どもたちを支えるための体制づくりを進め、子育て環境の充実に努めていきたい。要望、他市町村の取り組みも参考にしながら、子どもたちの新たな学びの場の充実のため、各関係機関などと連携し、より良い支援に努めてほしい。3、災害時の各課の対応について。問い、台風第10号は本市においても大きな被害をもたらしたが、罹災証明書の発行や住宅の消毒についての対応はどのようか。答え、被害は大根鶴巻地区に集中していたため、被害件数も早期に特定し、被災者支援を行うことができた。また、浸水被害を受けた住宅については、各部局で連携し、情報共有を図りながら、消毒作業を実施した。無所属、伊藤大輔。曖昧さを排除した確実に市税が増える施策の展開を。1、持続可能な財政について。問い、本市の自主財源比率 49.7% は、県内16市中、ワースト3位。歳入の根幹をなす市税減少の主な要因はどのようか。答え、個人市民税は少子超高齢社会に伴う生産年齢人口の減少、固定資産税はリーマンショック以降の地価の下落が土地評価額に影響したことが主な要因である。問い、全国的には市税を増やしている勝ち組の自治体もあるため、市税の減少を時代背景などの外的要因のせいにしてはいけない。施策で対策できるのは、個人市民税と固定資産税のどちらと考えるか。答え、個人市民税は移住、定住施策による人口増加が大事であるが、固定資産税は地価を行政で上げることは難しいと考える。意見、移住者1人当たり10万円の個人市民税の増加が見込まれるため、1000人の移住で 年間1億円の税収増となり、5年間で5億円の税収増につながる。だから、どこの自治体も子育て世帯の移住促進を図るために、3つの無償化、医療費、保育料、給食費を競っている。次のテーマは人材不足で、医療従事者、運転手、職員、保健師、介護士、保育士、教員、農の担い手など、人がいなくなり、基本的な社会サービスが行えなくなった自治体が負け組となる。保育士等就労促進給付金のような制度を充実させ、エッセンシャルワーカーの移住促進も図るべきだ。共に作る肌の田中めぐみ。7年で管理職24人増加、その効果を確認せよ。1、子育て支援の充実について。問い、一時預かりを利用する理由は、就労が一番多いため、より多くの人が利用できるよう、改善が必要と考えるがどうか。答え、受け入れ体制の整備を進める。問い、保育短時間利用の就労時間を48時間に下げ、長期的に勤める保育士に補助金を出してはどうか。答え、待機児童や保留児童の発生につながる。民間保育所などと連携し、保育士確保に努める。2、新生戸の整備について。問い、工事は6月着工のはずだが始まっていない。地権者とのコンセンサスはどのようか。答え、工事着工に必要な機構承諾を7月に得ている。問い、新生戸開発地主組合に書面で了承を得て、里山保全団体による活動の拡大をしてはどうか。答え、調整を進める。活動区域を拡大することは可能であると考える。問い、中井町と事務協定を結び、福庫の整備や自然な形で環境整備をしてはどうか。答え、中井町と協議し進めていく。3、副市長二人制について。問い、7年ほどで管理職が24人増加しているが、その根拠はどうか。答え、根拠はない。問い、政策アドバイザーの職務範囲を拡大することで、副市長一人での体制が可能と考えるが、どうか。答え、副市長と政策アドバイザーの役割が違うため、今の体制がベストだと考えている。公明党、間地薫。市民の健康について。1、帯状疱疹ワクチンについて。問い、国は帯状疱疹ワクチンの接種費用について、公費で補助する定期接種に含める方針を決めた。本市におけるワクチン助成の考えはどのようか。答え、厚生労働省が有効性や安全性の見解を示し、定期接種化の見通しが立ったことなどから、対象年齢や助成金額を検討していく。要望、すでに助成をしている自治体では、助成金額が低いと、 接種率が低いとのデータが出ている。働き盛りの50歳以上を対象に、ワクチンを希望する人が接種できるようにしてほしい。2、乳がん検診について。問い、県では大型ショッピングセンターやイベント会場で乳がん検診を行い、受診率向上と正しい知識の普及に努めている。本市でも取り入れてもらいたいがどうか。答え、日常の買い物のついでに受けられることは受診促進につながると思うが、先進自治体の事例なども参考に今後研究していく。3、AED について。問い、AED の使用は男女差があると聞く。プライバシー保護のため、三角巾を同梱することが適当と思うが、市の考えはどのようか。答え、AED の電気ショックが1分遅れると、救命率が 10% 低下すると言われている。三角巾は、プライバシー保護のほか、様々な活用方法がある有効な機材と考える。要望、同梱を検討してほしい。